じゃあ始めます。今日は、この真実の教えとはどういうものであるか、皆さんがこの幸せになるには真実の教えを知る必要があります。真実とは真なるものが事実、現実となって我々が幸せになれる、実感できる教えであります。まあ、人類が始まって以来ですね、我々幸せになるために人間に生まれてきた。じゃあどういう教えを聞けば幸せになれるのか、この真実とは一体どこに説かれているのか。まあ、人類が始まって以来たくさんの宗教や思想、哲学が生まれました。まあ、その多くの宗教や思想、哲学の中でこの仏教とキリスト教など、まあ、この二つの教えをですね、皆さんが正しく理解されたら、ほぼですね、全世界の思想、哲学、宗教がほぼ収まると言ってもいいと思います。まあ、私も学生時代から今日まで、まあ、30年余りですね、まあ、この道一筋、さまざまな思想に触れてきましたが、まあ、この二つを学ばれたら、大まかな全世界のね、思想はほぼ収め尽くすことができると思います。まあ、仏教以外の宗教や哲学や思想はほぼキリスト教のような教えです。仏教に相当近い哲学、もしくはキリスト教に近いそういう思想、この二つに大体分かれます。まあ、インドにあった思想もね、仏教や宗教はこれキリスト教に近いものが多く存在しておりました。だからこの二つね、このキリスト教などと書いたのは、まあ、これにはイスラム教とか、それ以外のユダヤ教も含まれますけどね、大体この二つを皆さん、ね、全部学ぶのは不可能ですから、この二つの教えの要をですね、今日は知ることによって、ね、ほぼ全てを網羅できる、ポイントをしっかり押さえる、そしてどこに我々の本当の幸せが説かれているか、まあ、それを知っていただきたいと思います。まあ、そこで我々がこの真実を見分ける、見極めるですね、定義、物差しはどういうものであるのか、正しい宗教の定義、正しい真実の教えの物差しはどういうものであるのか、この定義については古来、まあ、いろいろ言う方がありましたが、私はこの二つですね、三理説法を貫くかどうか、全てのものが救われるかどうか、この二つの物差し、二つの定義に当てはめられるか当てはまるかどうかで、皆さんが求めるね、教えが、ね、真実かどうか、それを見極めるね、物差しにしていただければと思います。いろんな学者がいろんな定義をしますが、この二つを聞かれたら、なるほどそうだなと、私はおそらく、ね、納得することができると思います。だからこの二つに当てはまる三理十法を貫くもの、全てのものが救われる教え、この二つの条件を具備備えたものこそが皆さんを本当の幸せにする、ね、教えと、こう思っていただいて良いかと思います。まあ、そこで早速ね、見ていきたいと思います。まず一つ目の真実であるかどうかの定義は、三世十法を貫くかどうか。この三世で言いますのは過去、現在、未来、いわゆる時間的なもの、いつでもということですね。いつでも、いつの時代でも通用する教え。 まあ、科学の進歩しない昔ならば通用しても、今日の科学の進歩した現代ではもう通用しないと、迷信だと、そう生まれているような教えは真実から外れると思いますね。いつの時代の人でも納得できる、そうだそうだとね、理性で納得できる、まずはね、理性で、理性という用路をろ過できるもの、頭で納得できるし、聞いてそうだなと納得できる、いつの時代の人でもね、理解できる教え。そしてまた十方と言いますのは、これは空間ですね、東西南北、あと上下、あとそのね、北東北西、南東南西で、十方と言いますが、どこでも空間的、どこの国であっても、日本であっても、アメリカであっても、ヨーロッパであっても、どんな国の人でもなるほどと納得できる、ね、これがスーッとね入っていく、まあ、時間さえかければ、ね、誰でも分かる教え。そもそも真実というのはですね、真理を説いていなければなりません、ね、大宇宙の真理、それを説いていなければ当然私たちを本当に幸せに、現実において幸せにすることはできません。ですから、いつの時代でも空間的に、どんな、どこの国の人でもね、ね、納得できる、理解できる教え。これを、まあ、三世十法を貫くと。我々の理性で納得できる、理性の用路をろ過できる。これが真実だと思いますね。じゃあ、それがね、仏教はどうなのか、キリスト教はどうなのかをですね、見ていくのがいいと思いますね。それと、二つ目が、すべてのものが救われる教え。苦しみ悩んでいる、生きとし生きるもの、誰もが苦しみを厭い、幸せを願っている。どんな人でも幸せになれる、救われる教え。だから、生命思想といってね、特定の人しか救われないとか、そういうものは真実から外れると思います。求めたならば、どんな人にもね、幸せが実感できる。すべてのものが救われる教え。まあ、これはもう当然ですね。そんな差別のある教え。ね。偏ったね。そんな教えは真実とは言えない。ね、まあ、誰もが幸せになれる。いつの時代の人も幸せになれる。どこの国の人でも幸せになれる。まあ、この2番目はもう当然のことと、ね、理解できると思います。で、この2つの条件をね、物差しとして、私は、まあ、30年前からですね、いろんな教えに触れてきましたが、まあ、皆さんに自信持ってお勧めできるのは、ね、2600年前に書かれた、ね、真理を発見されたお釈迦様の教え。仏教こそが、このですね、真実の定義、この二つの条件を完全に、具備ね、備え、ね、満たしていると、私は確信いたしました。なぜかと言いますと、まあ、話すれば長くなりますが、簡単に言いますと、まず、一つ目の条件。いつでもどこでも変わらない真理を仏教では説いている。まあ、真理はいっぱいあるんですけどね。皆さんにわかる真理で、ね、初めて聞いた方でもわかる真理は、縁起と言います。縁起。仏教の教えの根幹。根っこである、幹である教えが、縁起という教えですね。まあ、日本語でよく縁起と言いますが、あの仏教の言葉です。正確に言いますと、因縁生起と言いまして、すべての結果はですね、因、直接原因と縁、間接原因。因縁が和合、結びついて合わさって、様々な結果が生まれ起きている。これを因縁生起という。略して、縁起と言いますね。まあ、普通、因縁果の通り。縁を因に含めて、因果の道理と普通ね、言われることがあります。 因果の道理ならば今の科学とも矛盾しませんし、全ての結果には必ず原因がある。これは我々が見たり聞いたりする現象の世界においてはね、説明するまでもなくね、現前として存在する真理であります。この因果の道理を根幹にして仏教は全ての教えが貫かれてますから、誰が聞いてもわかる教え、どんな人もね、納得できる教えとして、ね、高く評価されております。今の科学とも矛盾しない。いや、今の科学よりも凌駕している。最近ようやく分かったような真理もですね、すでにお釈迦様が経典に説かれている真理があることに驚く科学者がたくさんいます。この釈迦という教えはですね、仏教というのは、これは作った教えじゃないんですね。発見された教えなんですね。これが他の宗教、他の教えとの大きな違いね。仏教とそれ以外の宗教との大きな違いは、発見と創造の違いなんです。残念ながら、キリスト教などの教えはですね、この作った教え、創造された教えなので、時代を経るにつれて、この矛盾というもの、理に合わない、科学に合わないところがどんどん出てきたんです。一人の人間が生み出した人間というのは不完全ですからね。作った教えといってもですね、やっぱり考えたものだから合わないところが出てくるんですね。しかし仏教の場合は、この元々あった真理、この大宇宙に存在しているね、まあ、これ中心が縁起ですけどね、まあ、これ以外にもたくさんあるんですけど、縁起という真理を釈迦が悟りを開いて発見した。発見された教えだから、ね、2600年前の今日も、これから1万年経とうが、この教えは3000と輝く。真理だから、ね、いつの時代でも変わりませんし、もっと言えば大宇宙どこへ持っていっても通用すると。言ってもいいくらいの、ね、ものが真理です。釈迦の教えは、真理を発見した教えね。で、仏教以外の宗教は、ね、ある一人の教祖が生み出した教え。これが多いと思います。もし発見した教えであれば、仏教に近いことを説いています。まあ、いろんな哲学、心理学でね、仏教に近いことを言っている人はいますけど、それは、まあ、その人が発見した真理とも言えるかもしれません。まあ、真理の一部を見つけたんでしょうね。仏教の教えは、すべて発見した教えなんですね。だから、ね、いつの時代でも、どこの人たちでもですね、納得できるし、また、ピタッとくる教えが多いんですね。もちろん、相手に合わせた、教え、ね、その人に応じた、待機説法といってね、方便として、その人にしか合わない教えもありますけれども、仏教の教えは発見された教え。で、仏教以外の思想や宗教や哲学は創造された。これが大きな違いですね。まあ、ニュートンは万有引力の法則を発見しましたが、創造したわけじゃない。ニュートンが発見する前も、この万有引力の法則は存在していました。まあ、この大宇宙にもともと真理は存在する。我々の苦しみの根源を断つ。本当の幸せになる真理はもともと存在している。それを釈迦が人類史上、まあ、初めて発見したと。ということで、今日ね、世界の二大聖人、もしくは三大聖人といってもね、まあ、釈迦がトップに挙げられるのはそういう理由であります。いつの時代でも変わらない真理を説いた。発見した教えが仏教ですね。まだですね、2番目としてはですね、すべてのものが救われる。この仏教で教えられる救いの対象は、十方修行とあります。これはですね、十方と言いますのは、これは大宇宙のことを言います。大宇宙。まあ、ちょっとスケールが大きいんですけども、この地球上だけの人を対象にした教えじゃなくて、大宇宙すべての生きとし生けるものが 救われる、幸せになれる教えなんです。大宇宙を舞台にして説いたのが仏教であります。そして驚くことに、人間だけを対象にしていない。まあ人間だけでもすごいけどね、全ての人間が救われる、人間であればみんな幸せになれる教え、ここだけでも他の宗教にはそういう教えはないんですけどもね。ところが仏教では修行と言いまして、生きとし生きるもの、つまり畜生でも、今畜生で苦しんでいるね、畜生もやがて人間界に生まれて仏法を聞いたら救われる、苦しみから解放されるという教えなんです。だから十方修行と言った場合ね、大宇宙の修行、修行とはこれは修他の生じといってね、修他の生じ、意味はね、多くの生を受けて死んで繰り返している人たち、つまり畜生も全部含まれるんです。生きとし生けるもの全てが救われるし、修他、もろもろの多くの生まれては死にを繰り返している人間のみならず畜生も全部含めて苦しみ悩んでいるものであれば、全ての人が幸せになれる。まあ、ただ今人間界に生を受けないとこの仏法としては聞けませんので、今犬や猫、畜生に生まれている状態では仏法を聞けないからね、その状態では救われないかもしれませんが、やがて人間界に生まれて、仏法が聞けたならば、そういう者たちは、ね、苦しみから解放され幸せになれると。大宇宙の全ての生きとし生けるもの、我々の生というものは何回も何回も多くの生死、生まれたり死んだりを繰り返しているという、まあ、前提で仏教では説いてますけどもね。まあ、どんな人もね、求めていくならば救われますよ、幸せになれますよと、こうね教えてあります。じゃあね、仏教以外の宗教はどういう教えを説いているか、まあかいつまんでですね見ていきますとね、まずこのまあキリスト教で言ってみるならね、このいつでもどこでも変わらない真理が説かれているかとなったら、ちょっと、まあ、私はキリスト教専門の大学に行ったんですけどね、でちょっと学ばせてもらったんですが、まあ、残念ながらですね、この教えに合わないんですね。まあ、どういうところが合わないかと言いますとですね、いつでもどこでもね、誰が聞いても納得できるからそうじゃない。まあこのキリスト教ですね、まあイスラム教も含めてこの内容が分かればポイントはつかめますね。まず大きな違いはですね、仏教は神という存在を認めない、ね、我の運命を司るね絶対の神、そういうものは存在しないという前提で仏教は説かれています。それに対して仏教以外の宗教は、ね、まず、ね、神というものが存在すると、創造主、神とは何かと言ったら創造主であり全知全能であり愛の神だと、これはこの旧約聖書に、ね、定義されている神の、条件であります。ただこの3つはね、ユダヤ教もイスラム教もキリスト教も、ね、認めている神の定義です。まず神様という方がおられてこの大宇宙を作ったと、今から5000年前か分かりませんが、そして大宇宙を作って6日間に完成した、で神様も、ね、お疲れになったんで1日休んだ、これが今の私たちの日曜日だ。この大宇宙はすべてまず神様が創造した、生み出したとしますね。この宇宙も地球も全部。そして、最初アダムとイブというね、人類の最初の夫婦が現れて、で、その子供がどんどん増えていって、私たちがいると。 私たちは全てアダムとイブの、ね、子孫であると。で、そのアダムとイブも、神様が作った。大宇宙全ての、ね、ものも、ね、人も全部神様が作ったと、こう言われます。そしてまた、この神様は全知全能であると。何でも知ってるし、何でもできる。いわゆる、オールマイティなんですね。だから当然、我々を幸せにすることもできるし、不幸にすることもできる。我々の運命は全て神様に委ねられていると。皆さんがこれからね、ね、どんな運命をたどるか、全部神様が予定調和で、全てもう予定決められているんだと。キリスト教の教えでは全て神様が運命を与える。だから我々がいくら努力してもね、難しいことがあるんだと。全てそれは初めから運命は決まっているんだと。なぜならば、神は我々の運命も生み出しますし、我々の運命をね、どうにでも操ることができる。これが神様であります。そしてまた、この、ま、エホバの神。イスラム教ではアラーの神。ま、ユダヤ教ではヤーベと言われますね。まあ、名前は違いますが、それぞれ同じ神であります。だから親戚の関係なんですね。イスラム教、キリスト教、ユダヤ教は。だから聖地がね、エルサレムに、ね、あるんですね。で、一方神様は愛の神であるとも言われます。我々を幸せにしたいという思いも持っておられます。で、ここで私は疑問に思ったのはですね、我々の運命は全て神様がね、決める。そして我々はどうにもできる。愛だから我々を幸せにもできるし、不幸にもすることができる。オールマイティだから、そういう能力があるんです。じゃあ、なぜ現実ね、多くの方が苦しんでいる。また、ね、今戦争もね、イスラム教とキリスト教でもね、戦争し合っている。なぜこの戦争をやめさせないのか。もっともっとね、幸せにする力があるならば、全人類が幸せな運命をたどるようにしてほしかった。ね、例えばこの、みんなお金持ちにしてくれてもいいしね、この顔やスタイルもね、イケメンで抜群のスタイルにね、してくれてもいいじゃないか。この顔形や様々なね、運命は全部神様が決めるならば、なぜみんな幸せにすることができないのか。したい心もあるし、する力もあるならば、なぜできないのかと。こうなると、ね、この三つの条件は理想かもしれませんが、現実ね、ロジックとしては破綻している。この三つは存在しないことは私知らされたんですね。で、科学の進歩につれて様々な矛盾が出てきているのも現実なんです。で、そこで私は、まず、三で十法を貫く定義から私は、これを聞いて、外れるのではないかと思いました。そしてもう一つはですね、すべてのものが苦しみ悩んでいるならば、どんな人もね、求めたら、幸せになれる教えでなければならないと思うんです。ところが、このキリスト教の教えではですね、先人というかですね、神を信じる者しか救われないとか、あるいはもう初めから救われる人と救われない人が決まっていたり、ね、逆にね、この神に背いた者は罰が与えられる、ね、神に背いた者はね、神は嫉妬の炎を燃やしてもう焼き殺すとかね、恐ろしい表現が旧約聖書に出てきます。神に信ずる者は天国に行けるけど、神を否定したり、背いた者は地獄で永遠の苦しみを受け続けなければならない。こう言われた場合ね、じゃあ、まあ、私は残念ながらこの神様を信じられないんですけどね。じゃあ、この神様をね、 信じない私を作ったのは誰ですかと、こう聞いたことなんですね。私を作ったのは神様なんです。で、私、神を信じない私を作ったのも神様なんですね。しかも愛があるならば、もっとこの愛情を私に注いでね、神を信じられるようにね、すべての人が神様が信じられるような人間にしてくださったら、今のような不幸や災難、このキリスト教では私たちが苦しみに悩んでいるのは神を信じないからだと。言うならば、初めから神を信じるような人として私たちを創造してくださったらよかったのにと、こうなるんですね。で、逆にね、信じないものはもう徹底してね、もう痛めつけられ滅ぼされていくという、そういうのが実際あって、今でもそれがね、尾を引いていることが現実あるんですね。だからこのね、2番目の定義にも当てはまらないのではないかと、こう私は感じました。しかし仏教を学んでみると、仏教はね、まあ、もちろん救いに前後がある、ね、みんながみんなね、聞いて救われましたというのはなりませんけども、教えを求めていけば、どんな人もね、この幸せになれる道理をもとにして説かれてますから、救いの対象は全人類である。もっと言えば、苦しみ悩んでいるね、畜生にまで至る生きとし生きるもの全てを幸せにするまで、この仏教の教えは残り続けると説かれています。生まれ変わり死に変わりしてでもね、この仏は救おうとされる、全ての苦しみ悩んでいる人が幸せになるまで仏教の教えは永遠に続くと言われます。これこそがやっぱり私は真実だと思ったんですね。求めたならばみんな幸せになれる、誰もが苦しみを厭い幸せを願っている、その願いを叶えることもできるもの、差別なく平等に、どんな国の人であってもね、国によって差別しない、時代によっても差別されない、いつの時代の人であっても、どこの国の人であってもね、この教えを求めたならば幸せになれる、これこそが真実だと思うんですね。まあ、この仏教の宗教は大体この神というものを立ててね、そして、神というものが最初にね、この第一位を作ったとかね、いわゆる始めがあるという人なんですね。じゃあ聞きたくなった、仏教はこの第一位をどう捉えているのか、皆さんの生命をどのように説いているか、まあ対比してですね、見てみたいと思います。まずキリスト教では始めがあって終わりはないんですけど、まず始めがあってね、もし神信じなければ永遠に地獄で苦しむ、信じたら永遠に幸せになれる、始めがあって終わりはないんですけども、仏教はどうかといったらね、始めもなければ終わりもないと。まずこの皆さんの生命そのものもそうだし、大宇宙の成り立ちから言ってもね、始めもない終わりもない、無始無終と言われます。始めもない終わりもない、もともとこの大宇宙は元から存在していたと説かれます。まあ、ビッグバンというね、説が今有力ですけどね。まあ、それもね、大宇宙の中の一つかもわかりませんし、ね。やっぱり、始めがあるとなったらね、その始めの前は何だったんだろう。ということで、やっぱり、原因、結果の追求からやると、やっぱり、始めは考えられない。仏教では、縁という概念で、この真理を説きます。縁ね。この大宇宙の成り立ちを、このように説きます。常住へ君と言いますね。常住へ君。こういう言葉が仏教であります。常住へ君。これは大宇宙の構造、成り立ちをこのように言います。あるいは皆さんの生命 皆さんの生まれ変わりをこのように言ってもいいかもしれませんね。上、十、A、空と、ね、上十エクとこう言います。まあ、この大宇宙、地球で言うならね、まずね、地球ができた頃がずっと昔ね、太陽ができた時、地球が誕生した時が実際今カードで分かってますね。まず地球が出来上がった時、太陽が生まれた時を上と言いますね。成り立った時、出来上がった時ですね。そして今はね、10でこれとどまると書いて今続いております。しかし諸行無常といって、無常という真理からは我々は逃れることができませんから、ね、やがて、この地球も壊れていく。これ A ですね。A。壊れていく。滅びていく。太陽も燃え尽きてしまう。あと数十億年すれば、太陽が燃え尽き、地球もなくなります。そして、空の状態になる。でもところが、空からまたですね、まあ、ガスとね、この塵だけになってしまっても、またね、因縁を表して出来上がると。そしてまた、しばらく続き、滅び、空になる。これを破棄しなくね、始めのない始めから、終わりのない終わりへと、上旬へ空を繰り返しているのが、この大宇宙の真理である。因縁正起という教えを根幹にして、この上旬へ空という真理を説いたのがまた仏教なんです。まだ、これが大宇宙だから当然我々の生命というもの、皆さんの生命もね、生まれました。で、しばらく生きて、年老いて、ね、青年期を迎えてやがて年老いて、そして死んでいく。死んだら空になって、また生まれきて、そして、年老いて死んでいく。ね、我の生命も生じ有転と言いまして、生まれては死にを繰り返して、ね、果てしなくね、生まれ変わり死に変わりを繰り返しているというふうにも教えられます。だから、因果、因果、因果で、これ縁というふうに捉えたならば、説明をつけることができるんです。ここは私すごいなと思うんですけどね。始めがないというのは、ちょっと知恵から、超えてます、我々の知恵から言うとね。でも、これで言うならば、ね、これが、ね、原因ならば、ね、因果、因果、因果、因果で、ね、始めはやっぱり考えられないというふうにもね、言っていいかと思います。で、これをね、また、こんな言い方も、仏教でいたします。思想という教えがあるんですね、仏教に。思想。我々の、ね、この、移りゆく姿を四つに分けてね、教えるんです。思想。どういうのかと言いますと、ね、まずは、ね、生、生まれました、十、しばらく、とどまる。そして大きく、異なる。そして、滅する。思想というのはですね、四つの姿。意味は、まずね、焦燥、生まれるという姿。ね、しばらくとどまる。重層。そして、異なった姿。異層。そして、滅する姿。滅相と言いますね。ここから英語の滅相もないという言葉が生まれました。ね、滅相もないと言いますね。私たちの生命は、このように、ね、流転を繰り返している。流れているんだ。生まれ変わり死に変わりを果てしなく繰り返していると教えますね。 今皆さんは私らは55年前にこのように生を受けました、ね、そして、ね青年教会今やがてね老教に近づきつつあります。大きくね、年老いていく、体も弱くなっていく、ね、悲しいから年を取るようになって、今異なった状態、若い時は大きく異なっています。そして残念ながら私も必ず皆さんとお別れ、死んでいかなければなりません。この死んでいく姿を滅相と言いますね。滅する姿、これは人物も同じ、これと同じように上獣へ食うも小獣いい滅も、この思想という教えと、ね、同じような教えです。我々の、ね、生命そのものの姿を4つに分けて説いたのが思想。まず私は生まれました。そして、しばらく、とどまっております、ね、そして、ね、無常だからどんどん異なった姿に変わっていく。そしてやがて、滅びていく、死んでいかなければならない。で、このね、日本語のね、じゃあ滅相もないと、これは一体なぜこんな言葉が生まれたかといったらね、本当の意味はね、今はね滅相もないと言ったらもうとんでもないことやと、滅相もない、とんでもないことだというのを今は使いますけどね、本当の意味は滅相がなくなっていくことは、この輪廻から下脱したことを言うんです。つまり涅槃に入った、本当の幸せの世界に出たことを滅相もないと言います。仏教ではこの幸せというのはですね、この思想から離れたことを言います。生まれては死にを繰り返している、このね輪廻の輪から下脱する、輪廻という輪からね解き放たれ脱出する、これを涅槃と言いますけど、苦しみ悩みの世界から離れて涅槃の境地に至る、これが究極の我々の目的。その究極の目的はね、日本語では滅相もないと言ったんです。滅相もないから当然焦燥重層異相もないんですけどね、この思想から離れたことをね言うために滅相もない、滅する姿もないと。我々の本当の生命は永遠ですから、まあ、表面的にはですね生まれたり、ね、しばらく続いて、ね、年老いて死んでいきますからね、これは肉体から言えば、現象面から言ったら、こういうね、無常ですから変化はありますが、皆さんの本質、生命の歴史から言ったら、永遠なんです。ね。死なないんです。生まれることもなければ、ね、死ぬこともない。これが本当の我々の心なんです。だから、本来の自分の姿に目覚める。これが仏教です。ね、いわゆる、この生じ無限から離れる。常住へ行くしてるんだけども、その本質はね変わらない、ね、生命。もしよかったらいいなと思うんですけど、扱ったらいいですか、大丈夫ですか。まあここから離れていく、まあこれがね仏教なんです。まあそういうことをですね、論理的に因果の道理、原因と結果の法則でね、全ての結果には因縁が和合して現れる。この全ての教えについてね、この因縁からの道理から徹底して全てのことを説いていくんです。だから非常に、ね、誰が聞いても納得できる、分かりやすい教えになっています。そして我々が一番知りたいね、この自分という生命について、私とは何かについてもはっきりと論理的に解き明かされた、特に有識というね学問であります。この仏教の基礎学である有識は、皆さんの心の仕組み、メカニズムをね、誰が聞いても真似さえすれば分かるように、ね築き上げられています。そして我々にとって永遠の課題というか、普通絶対分からないことは、死んだらどうなるか、ね、生まれる前はどうだったのか、死んだらどうなるか、これ普通も私たち分かりません。今の科学はね、どれだけ進歩しても分からないことだと思います。でもそれをね、釈迦は仏の知恵によってね、まあ、その、ね、我々の生命の仕組み、死んだらどうなるかについても実は かれていると。まあ、これがですね、もう一つ紹介すると、こういうシーンがあるんですね。あの、シウと言いましてね、四つのウを声から教えることになるんですね。シウ。四つのウ。何かと言いますね。まず、私たちは生まれました。生う。そして、ね、生まれてから死ぬまでを、ね、本うと言います。本う。そして、やがて死んでいく。死う。そして、終うと。我々の生命を4段階に分けて、問いなるは、死うという教えです。死う。生う、本ぬ。死う、終う。そして、勝負と、ね。こういうふうに言うんですね。勝負、本ぬと言います。本ぬ、死ぬ、そして、中うと。我々の存在、うというの存在ね。我々というものの、この存在というものをですね、四つの方面から解いた教えを仏教では、死ぬと言います。まず皆さんは、このように生を受けた瞬間がありました。これを、生うと言います。生まれて今あるね。このように生を受けた瞬間が生うであります。それで、ね、生まれてから死ぬまでの、まあ、本体としての、本としてのある。今皆さんは本の状態。ね、今、生きている状態を本ぬと言いますね。本来、元あると書いてね、本ぬ。そしてやがて私たちは、死んでいかねばならない。これを死うと言いますね。死ぬ時が必ず来る。私すごいなと思ったのは、死んだ後のことが書いてあるんですね。中うと言います。これ実はね、幽霊の世界なんです。今の日本語で中海の言葉、あるいは中陰という言葉ありますね。この日本語では葬式とか、した後にね、中陰といってね、四十九日をするんですね。だいたい7日、そして四十九日をする。それを仏教で中陰と言います。中と同じです。中と言いますのは、死んで次の生に生まれるまでの間を中と言います。まあ、死んだ後ね、次、また人間界に生まれる人もあれば、畜生に生まれる。あるいは地獄に行く人もあります。それまでの種まきによって次のね、死んだ後生まれるまでの間、少し時間があるんです。早ければ何のか。多くても四十九日の間に次の生に生を受けるというふうに、仏教では説かれています。それで、このね、教えに基づいて日本ではね、法事を設けるんですね。中間、ね、次の生にね、次、ね、何生まれるか分かりませんけども、ね、次また生まれるまでの間、なんとかね、いいところに生まれてほしいなと思って、ね、法事をする。ね、初7日、7日。7日から49日の間が、中海の寿命ですから。まあ、法事をしたところで変わるわけじゃありませんよ。でも変わってほしいという願いを込めて、ね、法事をして、次の章、いいところに生まれてほしいなという願いを込めて、昔から日本ではね、中陰といって、法事を営んだんです。中というのは、死んだ後、次の生に生まれるまでの期間を中陰と言って、仏教では幽霊の存在も一応説いています。そしてまた、ね、生を受ける。まあ、これが人間とは限りませんけどね、畜生の場合もあると思います。まあ、いろんな、仏教は六道と言いますね、いろんな生がありますから。ね、生まれ、しばらく続いて、死んで、そして、中海、そしてまた生まれると。これを、縁のように、繰り返し私たちは苦しんでいると。これは、人間のみならず、畜生のですね、生きとし生きるものはみんな、ね、輪廻して苦しんでます。ね、 生じる異滅という、こういう、ね、姿を変えながら生きている、あるいは死ぬといって、ね、生本無死無中と、ね、存在形態を変えながら、ね、私たちは、ね、生命が続いている、あるいは成就永劫といって、ね、まあ、言葉は違いますけど、ね、内容は同じです。まあ、縁という概念で仏教ではですね、始めもないという、まあ、こういう教え方を仏教ではいたします。そして我々が本当の幸せになるには、この人間界しか仏法を聞けませんし、人間界で仏法を聞いてこの迷いの世界から出て離れる、これを仏教で出離と言いますね。出離、あるいは出世、ね、出世、出世するのが実は仏教なんです。仏教の目的は出世です。これからまた日本語がまた間違って伝えられまして、世間では出世といったら名誉や地位を得ることですね。本来は違います。本来は世を出るんですから、これ出世権と言いまして、仏教は出世権の教え、世に出るんじゃなくて世を出るんです。いいですか、世を出る、 ね世を出る、にじゃなくて王ですから、迷いの世界を出て離れる、このね、六道から離れる、この輪廻の世界から一歩出る、離れる、これが仏教の究極の目的。そしてもう苦しまないように、ね、出世さえしたならば苦しみの世界にいても実は苦しまないという涅槃も説かれています。まあ、正直仏教ではもうね、二度と生まれてこないという言い方しますけども、大乗仏教では、ね、あえて人々を救うために生まれてきて、ね、苦しみ、この世界にいても苦しまないように、なって人々を救う活動をすると、このね、煩悩、ね、泥田の中にいても泥田に染まらないような、はすらのような心になってですね、全ての人を救うまで、活動する、そういう幸せな人生をこの救われた人は、ね、生まれ変わりを繰り返しながら、進んでいくんだというのが大乗仏教なんですけどね。まあ、本当の幸せはこの前の世界から一歩出る、世間を出る、まあ、これが仏教の目的です。まあ、こういうところから言ってもね、私は仏教は素晴らしいなとこう感じました。やっぱり真実はですね、このいつの時代でもどこにいても、ね、誰が聞いても分かる教え、ね、今の科学にも決してね、矛盾したことを言わない、ね、万人が納得できる、ね、教えに基づいたものが当然真理でありますし、まだ求めているならばどんな人でも、ね、苦しみから解放され幸せになる教え、この2つの条件を具に兼ね備えた教えは私は仏教以外にはないと思います。だからその仏教によって皆さんもね、この真実の幸せに、なっていただければなと、こうね、思います。まあ、どうでしょうか。何か質問ありますか。